アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2320回、12月29日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。年末もう仕事納めで大掃除という中かもしれませんが、皆さん今月のオープニングテーマ、うさぎおいしかの山です。スミレさんです。おはようございます。
うさぎおいしかの山ということで、先日すごく久しぶりに私のふるさと栃木県に行ってきました。日光に泊まってきたんですけど、残念ながらうさぎは見かけませんでしたが、いろは坂で鹿に出会いました。今日もよろしくお願いします。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。子供の頃よく遊んでた公園がまだ残ってました。そんなに大きな公園ではなかったんですが、ストリートビューで見るとさらに小さく見れて、なんだかちょっと懐かしいような寂しいような気もしました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。生き物のウサギは見かけないんですけど、アップル製品上ではたまに見かけます。 iMovie の動画の再生速度調整のアイコン、速いウサギ、遅いカメ、グローバルに速い遅いってウサギカメ、本当？三浦です。
前田ニュースにあった記事です。 TSMC の熊本進出決定はアップルの要請によるもの、台湾メディア報道という記事が出ていました。もう年末押し詰まって29日に今日配信してますけども、ここではミルさんとスミレさんに入っていただいてます。
はーい。
今年も1年浜本の収録をお付き合いいただきまして、今年はこのチップについて半導体不足とかそんな話でよく聞いてもらいました。
そうですね、
うん、TSMC の台湾で開催されたザ・ニュー・チャレンジズ・イン・ザ・セミコンダクター・インダストリー・フォーラムで TSMC の方が講演して、日本に工場を建設する理由について語ってたということなんですけども、この TSMC 日本進出の背景にはアップルの要請があったというふうにおっしゃってるそうです。
ほう。
この間クックさんが日本に来られてまして、12月の第3週ぐらい、うん、でその時に熊本城も写真撮ってて、あ、熊本行ってんねやと思ってました
け
ど、うん、そうですね。だから TSMC に熊本に工場を作ってください、アップルさんから依頼がありましたと、そういうことだったんですね。
熊本今熱視線ですね、皆さんから。
そうですね。
熊本は阿蘇山とか熊本とか観光の素養も大きいですけど、私たちはホンダのスーパーカブの工場があるんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう、そっちのこともね、もう頭に言われてて、え、熊本って工場ごつ適した何かがあるのかなと今思ってしまいましたけど、
大きな地震もあったので、地震のところが少し心配なところはありますけど、まあそういうのを置いても、やっぱり水の町なので、水が綺麗とか豊富とか、
そうですね。
が工場でうまく使うとかっていうのがあるのかなっていうふうに思いますけど。
なんか、シャープの誘致してた、三重県とかの鈴鹿とか、なんで TSMC 誘致せんかって、とか、関西に作ったら iPhone 早く手に入るかもわかりへん
とか。それはないでしょ。
すいません、小学生みたいな発想を持ってました。
横流し的な。
ちょっと今日 iPhone の工場見に行ってみようとか言えるじゃないですか。熊本ちょっと遠いもんとか。
熊本の小中学生は社会科見学で TSMC の工場を見たりできる可能性も今後あるわけですよね。
ですね。
ですよね。楽しそう。社会ネタですけど、はい、SDGs の推進もすごく日本の中でも推進が進んでいって、はい、熊本市一帯の市長選が連合を取って、ちゃんと SDGs に向けて、一緒にやりましょうと。なおかつ、脱炭素もかなりすごい目標を立てて推進されてると聞きますので、そういうところも含めて工場を建てるだけじゃなくて、ちゃんと環境にも配慮したものを作っていくっていうのでは素晴らしいんじゃないかと思います。
熊本は私も今年出かけましたけど、
あ、そうですか。
そうなんですよ。初めて行ってきたんですけども、うん、はい、なかなか便利でいいところで、都心からある程度離れたようなところになってしまうと、熊本に限らずですけど、スイカとかパスモとか、ああいうものが、電子マネー系が全然使えなくなってしまって、移動が現金のみになっちゃって大変みたいな、はい、まあよくある話なんですけど、熊本は本当にほとんどのところでそういったものが、スイカとか持ってれば行けるように整備されてるんで、本当に助かりましたね。
うん、あ、そうなんですね。
空港から市内に出る直行バスとか含めて全部スイカで行けちゃったんで、はい、すごい頑張ってるなって思いましたね。
この記事の方で日本と米国が半導体アライアンスを組んで2ナノメートルプロセス技術での生産を目指すことについて質問をされたんですけど、不可能ではないけどみたいなことで、ね、返されてて、2ナノまで目指すのはちょっとまだこれからの話だそうですよ。
うん、
どれぐらいの人がこの工場できることで動くかって言いますと、200人以上の日本人エンジニア、これソニーセミコンダクターソリューションズからの社員を含むそうですけども、その200人以上の日本人の方が TSMC の台中工場で育成されてるそうで、 TSMC からも500人から600人規模のエンジニアが熊本工場に派遣される予定だそうです。
うん、
すごいじゃないですか。じゃあめっちゃ大きい工場じゃないですか。
うん、そうですね、合わせて700-800人。
こういうポッドキャスト長年やってて思うんですけど、人が多いとざっとここ考えたら200人と600人で、まあ最大800人ぐらい工場なんか人がいるかもですやん。
はい、
で技術の工場やから技術的なことに興味を持ってる人が多いでしょ。
はい、
だってインターネット分かれへんとかそんな人多分言ってないと思う。
うん、まあそうでしょうね。
そう、うん、だからポッドキャスト聞く人その中に 1% ぐらいいるんちゃいます。800人のうち、
うん、
8人ぐらいポッドキャスト聞く人、
まあいるんじゃないかな。
で8人の中1人ぐらいはワンボタンの声聞く人いるんじゃないかなと。
それはどうかな。
だからそう思ってるのは、ぜひ熊本工場でこの番組聞いてる方いらっしゃったら、こっそり情報流してもらえませんかと。
そうですね、あの休憩室とかでラジオの代わりにぜひ流してほしいですね。
そうそうそうそう、
あ、
そんな熊本工場で働くであろう方々に耳寄り情報なんですけど、はい、熊本市内の天外天っていうラーメン屋さんが美味しいので、ぜひ行ってみてください。
すごい。
どんな字書くんですか。
天井の天に外っていう字で、また天井の天って書いて天外天ですね。
お
ー、熊本ラーメンなんで九州系の豚骨ですね。
あ、豚骨系です、
ね。うん、美味しそう。
また熊本行きたいな。長いこと九州は行ってないですけどね。
うん、
でまあそんな工場のお話から、今度は修理のお話なんですけども、アップルチャンネルにあった記事でご紹介します。アップル、ユーザーがアップルデバイスを修理できるようにするセルフサービスリペアプログラムをデスクトップ Mac にも拡大。 Mac スタジオの SSD や iMac のスタンド、ベサパーツも発売という記事が出ていました。アップルはユーザー自身がスキルがあればですけど、アップル製品を自分で修理できるようにもサービスしますっていうふうに言ってるんです。で、その一環としてこのセルフサービスリペアということで、修理に必要な道具とかそういう資材を希望すれば、もちろん優勝ですよ、ただじゃないけど送ってきてくれるんで、それを修理終わったらアップルに返すっていう、そういうことができる仕組みがあります。
はい、
これね、日本はまだ始まってないんですよ。私調べてる限りはアメリカだけやったと思いますけども、その範囲がデスクトップ Mac にも拡大されましたということでした。うん、スタジオディスプレイも対象なんのこれ。
そうですね、
ディスプレイ修理は大変やと思うな。何回かやったけど。
そのうち破けちゃった例の修理のキットとかそういうのも出てきませんかね。
それ買い替えてくださいって言われて終わりですよ。布って言われますよ。番組途中から聞いてくださってる方は私のことが分かんないです。私ずっとあのアップル製品の修理をやる会社で、いろんなアップル製品直してたんですよ。実際訪問修理ってお客さんのところ行って修理もやってたし、これは壊しやすいないう部品やっぱあるんですよ。
はい、
あれドキドキしますよ。記事には Mac スタジオの SSD モジュールの件とか写真入りで紹介はされてますけども、 iMac やスタジオディスプレイのヒンジの交換、そういうパーツも出てるということでした。
なるほど。じゃあヒンジの部分が下手ったりしてもそこだけ交換できちゃうわけですね。
そうですね、まあ下手らないですよそんなに。
今の Mac だったらそうでしょうね。
まあまあね、
大福の時代だったらちょっとわからないですけど。
大福と iMac の。
はい。
いや、あれもそんな下手りはしないね。
あ、そうなんですか。
ただ、かなりよくできたアームで、その上のついてる液晶そんな重くないです。だから下手的にこう下がってくるいうことはないんやけど、ただ、思った位置にピタッと消えるときがあるね、あれ。その、ここが具合ええなって固定してるでしょ。
はいはい。
で、手離したら、ちょっと動くっていうのがあって。ようあるじゃないですか、そういう固定のんって。
はいはい、
微妙にずれる。
あれこと気になるでしょ。
はい。
まあでもあれ嫌いです。処理しにくいから。ほんまに。まあそんなわけで、日本でも一般の、要はエンドユーザーがこうやって修理できるような、早くなればいいのになと私は思ってますけど、
うん、
よう修理しきらんかってお金だけ取られて壊れたままの Mac 眺めながらアプリでそれを返すっていう人もいるかもしれませんから、
うん、
まあ、それは辛い経験になっちゃうかもしれませんけどね。
そうそう、
まあ、
私はそうだな。
日本の場合は修理する権利みたいなことがあまり言われてないっていうのもあるんでしょうけど、
はいはい、
あとは前々からちょろちょろ言ってはいますけど、技的の絡みとかあの辺もあるのかなというところ。
そうですよね、
はいはいはい、
今の Apple 製品って基本的に無線積んでるんで、はい、
そうですね、
まあ、引っかかっちゃうんだろうなってところですね。
ということで、スミレさんが見つけていただいた記事、ロイターにあった記事ですけども、アップルウォッチの心電図機能は特許侵害、米 ITC が認定という記事がありました。これはちょっと前に私も記事で番組で紹介しましたけど、アライブコアという会社がアップルウォッチに向けてのアプリを出してたんですよね、
はい、
それが心電図機能を持ったものということです。でこれをアップルがウォッチOSアップデートして使えなくしたと、でそれでアライブコアをアップルを訴えてたんですけども、でアップルが逆に訴え返したみたいなことになってると。特許侵害に該当するアップルウォッチは輸入禁止にすべきだと米国貿易委員会 ITC が言ってるというお話でした。アライブコアの特許をアップルが侵害してると認定したというんですね、
うん、
まあ、お互いが訴え合ってるような状態になってしまってるわけなんですが、アライブコアにしてみたら面白いないですよね。アップルウォッチ向けに出してるのが使われなくされてしまってるからって
。
これ話がまたややこしくなってるのが、アライブコアの特許をアップルが侵害しているっていうふうにまあ認定されたわけですけど、その侵害していると認定された特許自体が、どうやら今月別のところで無効な特許だっていうふうに判断されているようなので、なかなかめんどくさいな、これはって感じですね。
まあ、アップルウォッチ便利であるんですけど、最近何回か充電できないことがあって。
はい、
朝電車乗ってて、アップルウォッチ何気なくパッと見たら、充電 5% とかなってくる。ええー、って思う。はたと思い出して、前に番組でちょっと触れたんですけど、はい、寒いと充電があんまりうまくいかない。
はいはい。
で、ああ、それやと思ってね、アップルウォッチもちゃんと充電できてなかったんやって、もうあったかいとこ置いて充電せなあかんかったわと思って。
はい、
あったかいったってストーブの前とか置かないですよ。
うん、はいはい、
うん、普段アプローチ充電してるとこってめっちゃ寒いところに置いてるんですよ私。
お、
部屋の。だからそれをもうちょっとね加減せなかったなと思って。
まあめったにないですけど、私もたまに充電がポンって始まったら言うじゃないですか。
はいはい。
それを確認しないまま寝ちゃって、はい、次の日朝見たらもう 5% ぐらいだったみたいなことはありますね。でそうすると、はい、そういう時に限って、今テレワークは就寝ですけど、はい、外出なくちゃいけなくて、外出るときアプローチで、P でスイカで、支払ってしてるじゃないですか。
はい、
今、会社がなるべく、ピッてやったものを、決済システムみたいなものに、また iPhone から読み込んで、自動的に、私は会社のためにこういう交通使いましたっていうのを決済しなさいと。
交通
の仕組みを徹底しろって言われてやってるんで、はい、その、私はメインスイカがアプローチなんで、それが使えないと生産できないじゃねえかっていうことになるので、その日はまあ焦ってすぐにちょっとでも充電したら 10% ぐらいすぐ上がるので、はい、なんとかなりましたけどね。
まあ、交通費生産アップルウォッチでできるってことですか、そうなると会社で。
アップルウォッチの何でもいいんですよ、はい、スイカでも何でもいいんですけど、スイカから専用のアプリで読み込むんですよ、その決済するアプリケーションに、はいはい。そうするとクラウド上で統合されて、はいはい、明細が出てきて、この明細はどこに行くとき使ったんですかっていうのを最後に私の方から上司に承認依頼すると承認されて、自分のところに建て替え生産として戻ってくるという仕組みですね。
はい、駐車料金とかはどうですか、車の。そういうのはないですか。
駐車料金は今度は会社から配られているクレジットカードを使いなさいと。はい、
なるほど。
そうすると自動的に使った明細は建て替え生産のシステムに登録され、自動でされますと。
ああ、なるほど。ってことは、何回みたいに電車にビザカードとかで乗れるようになったら、会社の生産なんかもそっちでできるようになっちゃいますよね。
ああ、そうでしょうね。うん、はい。なるべく会社のために購入した生産も配られたクレジットカードを使いなさいというような流れですね。現金使うなと。
そうなると交通費もいちいち上司の認証なくてもすんまんすんなり通るってことですよね。
通るは通ります。はい。
あ、いいですね。
うん。
ま、お話は切り替わりますが、先週はアクリルの板が2つ話題あったんですよ。
はい。
アクリルの板ですよ。 最近みんなアクリルの板と仲良くなってるでしょ、うん、ほら
コロナでね
飲み屋さん行ったら、うん、透明の板当たってて、うん、あれ会社でもほら隣の人との間こう板立ててとか、うん、アクリル板の需要めっちゃ世界中で上がってるでしょ絶対、
うん、そうですね、うん、透明のアクリル板だけじゃなくてちょっとはスモークかかったアクリル板とかもあるじゃないですか。そうそうそう、うん、あれで声を高い感じの声に変えてプライバシー保護ごっこみたいなのをちょっとやったりすると面白いんですけどね
まあ2回目で多分もうええわっていう顔されてると思うけどアクリル板の会社の株買っときゃよかったんちゃう？
いやでもコロナが落ち着いてしまったら多分どんどん落ちていっちゃうでしょうからね。
でももう3年ぐらいになるし、相変わらずあのアクリル板っているから売れるんちゃうって思ったんですよ。
消耗品ですからねあれは。
そのアクリル板の話なんですけども、まずは一つ目 IT メディアさんにあった記事です。スマホみたいなただのアクリル板、アクリフォン登場、スマホ依存症解消に一役、価格は3300円とありまして、雑貨などの開発を行っているエコードワークスという会社さんが12月21日に発表しています。スマートフォンと全くサイズ疾患などを再現した単なる板です。 iPhone で例えているなら iPhone ってだいたい何ミリぐらい、うちの12今手元にあるから測ると8ミリぐらいあるんですかね、
はい、
8ミリぐらいの黒い板なんですよ。ただ握った感じは目つぶってたらこれ iPhone かなとか思ってしまう大きさなんですよ。スマホの代わりにアクリフォンを持つことで日々の手持ち無沙汰を解消する、スマホによるロビー時間を削減できるのではないかという目的で作られたそうです。
なるほど。
ただいらんかなと思う写真が安心と信頼のウォータープルーフって書いてある
そう、これ最高にいい写真だと思いましたね
そうそうそう、
それは防水に決まっとるやろって
そうそう大真面目に私これ感動したんですよ、
はい、
こういうものを考えたこともあったんですよ、
うんうん、
会社がちゃんと企画で作りますって言って実際もうその計画を発表するっていうのはこれすごい行動力やなと思ったんですよ、
うん、
いや何が言いたかというと、ね、我々も普段こんな番組でやってる関係上 iPhone とか iPad とかその板状のものを大事にカバンの中に入れて、たとえ充電が終わってたとしてもまだ使うから大事に大事に、変な話自分の命の次にもう大事やみたいな扱いでしょ、
はい、いつも思ってますよね、うん、
ある種そういうことを啓蒙する意味合いのツールとしてね、これは必要な、
はいはい
はい、買うかどうかは別ですけど世の中に必要かなとちょっと思ったんですよ、
はいはい、そういえば12月28日にはこれ記事にもあったんですけど、スマートウォッチを模したカプセルトイストーンウォッチっていうのも発売予定で、こちらはリーズナブルで1回400円だそうです。
あ、400円のガチャガチャで出てくるよっていうことですね。
あ、そういうこと、ね、う
ん、電子機器ではなく時計機能もありませんっていう、
そうですね、単に時計っぽいものを腕に巻いてるだけっていうことなんですね。
スマートに身につけるストーンをウォッチするストーンウォッチっていういいですね、このセンス大好きですよこういうの
自分らもこんなスマホ好きで iPhone 好きでやってるけど、
うん、
あまり執着しすぎるのは自分への反省も込めておちょくりたいというか、うん、いやいうツールにもなるのかなと思いますね。
あ、
なる
ほど。これは来週からはアクリル板の声に番組を変えていく感じですかね
そこまでは考えへんかな
本気で発売するところはすごいよね。
そこがね、こんだけ21世紀も20年も経ってしまってるわけで、
はい、
子供の時に思い描いた21世紀の未来ってこんなかまぼこ板みたいなのをみんなが握りしめて街中歩いてるってのはそんなに想像しなかったですよね。
そうね、う
ん、まあ私は街中にチューブがあってその中を車が踏みながら走ってるみたいな、そんなイメージです
。昭和のイメージやねついこの間11月にホンダのフュージョンっていうスクーターのことをちょっと思い出していろいろツイートしてた時があったんですけど、
はい、
あのハードディスクフォルダー開いて探してたら20年前にホンダのフュージョン乗って東京のフュージョンいっぱい止まってる渋谷区を行った時の写真が出てきたんですよ。2000年頃ちょうどジャスト2000年ぐらいの時、当時の渋谷の写真を私は撮ってるんですね、
はい、
一番こう若者が集まってガーッとしてる、はい、みんな街歩いてるわけですよ、はい、誰も歩きスマホしてない、まあ、スマホはないですよまだ2000年やから、携帯ですよ、でも歩き携帯誰もしてない、はい、誰も話し中いないんですよ、あるいは立ち止まってこう集中してなんか見てる人もいないんですよ2000年は、うん、そうやん2000年ってまだそんな時代だったんやって自分で自分の撮った写真見て思いました、
うん、2000年だとパケット使い放題みたいなそういうのがまだない頃ですよね。まだ
そうですね、ちょっとやっぱり電話のパケット気にしながらみんなやってた頃で、
うんうんうん、
メール一通送ると何円かかるとかそんな感覚でしたよね。
ゲームアプリとかああいうのもあるかないか微妙なところだし、
はいはいはい、
でガラケー自体もリアルタイムになんか直接やり取りするチャットみたいなああいうのもあんまりなかったですよね当時は。
でアクリル板の話もう一つありまして、これはダイムさんのね、小学館の雑誌ダイムさんですけども、アットダイムのサイトにあった記事です。これが雑誌の付録、フィギュア、プラモデル、アクスタのディスプレイにも使える便利な LED アクリルメモボードという記事がありまして、現在発売中の雑誌ダイムの2月3月合併号についてくる付録です。インテリア雑貨の LED アクリルメモボードです。要は透明の板の下にちょっと木製の支えの板があって、ポスカで白でも何でもいいんですけど絵とか字を書くと照明が当たるといい感じに SF チックにこうアクリルボードが光る、
ね、なるほど、
はい、ちょっとネオンっぽくも光るのかなこれは。
ですね、
これ台座のところにライトが仕込んであるってことですよね。
そうですね、台座のところからケーブル伸びて電源通るようになってますから、まあ、インテリアっていうのもあるけど、使った例を見てるとわざとこうレーダーのなんか書いて、ここが飛行機とかここが山岳地帯とかあなんか書いてこう戦闘機の気分とかやってる人いましたけど、なかなかダイムさんの
司令官みたいな指示を出す部屋みたいな、
スターウォーズ司令官はいはいはいゆりこさんからコメントいただいてます。最近の音楽グループの名前が決体という話題ですが、他にもヤバい T シャツ屋さん、内首獄門同好会、マカロニ鉛筆など多数おられますね。ヒット曲を連発のオフィシャルヒゲダンディズムもインパクトある名前で、しかもオフィシャルがついている理由は特に意味がないそうです。アップルファンならミセスグリーンアップルは注目です。 DTM で音楽制作しているそうですが、 Mac かどうかは分かりませんといただいてまして、ミセスグリーンアップル、うん、頭の中で今青リンゴかじってる女の人が出てくるんだけどそういうイメージじゃない ね。これは何人グループですか。
ウィキペディア見てますけど
今ね、まあオフィシャルサイト見てますけど、はい、3人グループなのかな。
そうですね、3人ですね。
はいはいはい、
はい、これ日本のグループですか。
日本です。
へ
え。このリンゴのアイコンみたいなのがアルファベットの M の形になってるんですね。日本のロックバンド、2013年結成だそうですよ。愛称および略称はミセスとか MGA と呼ばれるそうですね。
このウェブサイト、オフィシャルサイト、はい、マウスに何か追いかけてきますね。この丸いちっちゃいやつが。
ああ、はいはいはい。ね。
すごく。
割とそういうあるね、ありますね。
本当ですか。
サイト見てる最近よく、ついてくるのよくありますね。
なんかこれ、気になっちゃって。
なる、
はい、メンバー皆さんお若いですね。96年生まれ、93年生まれ、うん、別にアーティストさんの名前どんな名前というのも全然全く自由やと思うんですけど、うん、わざわざ音楽アーティストをイメージしにくい名前を選んでる気がすんねんけどそれはどうなんでしょう。旅行職社会とか、はい、そうなん絶対団体とか思われへんじゃないですか、うん、そうなの。そこもまあ面白がってということなんですかね。まあそれ言うとこの番組をワンボタンの声でなんか番組想像しろって言われてもできへんがなって言われてるかもしれませんけどね。
DTM、うん、どうですか、はい、春さん、そのそちらで音楽クラブを立ち上げたとか。
そうそうそう、
やってるんですね。
そうですか。いやいやいや。
ベトナムで音楽クラブ。
音楽クラブはしないですけど、できたらユーザー会みたいのはやりたいなというのはなんとなく思ってます。
そんな、うん、そんな NFT の会社もある。
いやいやいや。
そんな今あるのかなっていう気がしないではないですが。
カラオケ部でも作っていただいて。
そうですね。カラオケ部でもね。ね、うん、
気楽に始めていただいて。
ということで、ゆりこさん、アーティストの名前の件をいただきましてありがとうございました。今年もいろいろお世話になりました、ゆりこさん。来年もどうかよろしくお願いします。どうぞ良いお年をお迎えください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの予想外のこと。iMac を修理に出しに行くときに落として結局新品を買うことになったとか、AirPods Pro をなくしたと思って買い直したら郵便受けに納品されたものとなくしたものが一緒に入っていたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は12月31日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。